アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2637回2月18日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週はアップルから何かが出るということで SE やったらめっちゃ嬉しいんですけど、今週のオープニングテーマはうっかり忘れて大問題です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。うっかり忘れ物のないように早め早めに持ち物を確認するたちです。もともとうっかりさんなのでなおさら確認しますけども、確認しすぎて置き忘れることがたまにあるミラです。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。私も忘れ物は多すぎて非常に困ったんですけれども、最近はエアタグでだいぶ助けられてます。ただ助けられないものは未だに忘れちゃったりするんで、三浦さんと同じで確かめるようにしてます。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。昔から外部ストレージの接続を外すときには先にファインダーから取り出し操作をしてからと言われますが、未だについつい忘れてしまいます。幸いデータが壊れたということはないんですけどね。今日もよろしくお願いします。
アップルニュースラジオワンボタンの声、大阪公開録音のお知らせです。来たる3月15日土曜日お昼12時半から3時半まで、JR 大阪駅から近い曽根崎コミュニティセンターの2階で行います。参加費はお一人2500円で、番組特製グッズ付きは5000円です。お申し込みは https://obt2503.peatix.com からお願いいたします。皆様のご参加をお待ちしております。アップルチャンネルにあった記事です。アップルが現地時間2025年2月19日に何らかの発表を行う模様という記事が出ていました。ティム・クックさんが2月の13日に X にて、2月19日水曜日に新しいファミリーのメンバーに会う準備をしてくださいと投稿していました。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてます。
はい。
新しいファミリー iPad とか Mac mini あたりですねもうええっていうね、まああるっていうね。でもアップルマークがメタリック調になってるので、この辺のメタリックっぽいもの何かが出るかな。
これ映像になってて液体金属というか、そんな感じの光り方をしてません？うねうねと波紋があるというか、
うんうん、これに関して言うとひょっとしたら新しい iPhone の SE でアップルマークがこういうメタリック調なとかね、こう想像したりするんですけど、
じゃなければ噂されてる MacBook Air がこういう感じのキラキラした感じの Apple マークになるとか、そういうことかもしれませんね。
ねえ。でもう Apple マーク光るのやめる。あ、もう光ってなかったっけ今。
もう光ってないじゃん。だいぶ前から光ってない。
あ、そうか。もう光って当たり前よ、うん、
今でも光ってるやつ使ってる人結構いますけどね。
まあまあね。
スタバとかでも時々見かけるのと、あと DJ 界隈とかは機材をなかなか更新すると会場側の機材と相性悪くなっちゃったりするときあるんで、うん、DJ さんなんかは MacBook Air 古いまま使ってるとかいう人も結構いますね。
うん、この記事では噂、ブルームバーグ、いつものあのマグガーマンさんの情報からで、iPhone SE 新しいのは A18 チップ搭載違うかとか、iPhone 16っぽいもんじゃないかとか、いろいろ噂されてますと。タッチ ID はもう廃止されるだろうというのはもうどこの記事も言ってますけども。なくしますかね。どうやろうね。
ただ iPhone SE のためだけにタッチ ID 使った教材を作り続けるというのもめんどくさいだろうなという感じはしますよね。
いや、アップル側の会社だってやりますよ。いや、私思いますのはね、業務用にも iPhone ってすごい使われてるじゃないですか。
はい。
で、SE とか、まあ、他のスタンダードの iPhone でもやっぱり一番メモリの少ない64ギガとかのね。はい。ああいう、あ、メモリが64ギガちゃうわ。ストレージやな、あれ。ストレージ64ギガとか。ああいう一番安いモデルをお店とか工場とか会社とかでドーンとまとめて導入っていう時に、やっぱり需要が大きいんですよ。
うん。
で、その時にタッチ ID でないとダメみたいな現場、未だにあるみたいなんですよ。
うん。それって、 ロックナンバーじゃダメなんですか、うん、逆に。
ロックナンバーやったらいけんのかな、うん、まあまあ事情はどうあんのかようわかりませんけど、顔認証がね、どうもやっぱりダメみたいなんですよ。まあ、なんでやか知らんけど、それで立ち上げる立ち上げるって言ってます、は
い。何人かで共用するようなレジ端末とか、うん、ああいうのだとフェイス ID じゃ困っちゃうっていうのがあったりしますから ね、
そ
ね、うん。
そもそもログインなくしちゃいけんね、そうなったら。
まあ、そうなんです
よ、ね。まんまでやれへんやけど。ただ、社外の情報を随分入れて使うものが圧倒的に多いからね、その辺、セキュリティのところだけはしっかりしないとっていうのはどこもあるみたいですけど。エアタグちゃうかいう噂もあって、エアタグかな。
なるほどね、この丸い形がね。
そう。うん、ただう、ね、エアタグ自体は出てもおかしくないんですけど、マーク・ガーマーさんが確か X でポストしてあったのが、エアタグのためだけにこんな大層なティザーをティム・クックが作るだろうかっていうことは言ってましたね。
あくまで予想で言ってらっしゃる方の X のポストでしたけど、かなり世界の広範囲の航空会社とかとアップルが契約を結ぶんじゃないかろうかと、うん、こんだけエアタグ空港で使われてたら、まあ、その安全な使い方、それから管理の仕方っていうのも問われるから、アップルが空港会社の中の位置っていうのをエアタグでもっと分かりやすくするとか、うん、そのために航空会社と契約するとかっていうの、そういうものの発表なんじゃないかって噂してる人もいますけど。
新しいファミリーのメンバーに会う準備って言ってますからね。新しい人取締役に迎えるよとか、そういう発表だけの可能性もありますよね。
すごいね。
噂されてたものがもうすでに出たものがありましてね。これはギガ人さんの記事でご紹介しますが、アップルが完璧な付け心地をアスリートともに追求したワイヤレスイヤホン、パワービーツプロ2を発売。心拍数モニタリング、アクティブノイズキャンセリング、IPX4 等級の体感耐水性能搭載で前モデルより 20% 軽量。といういいことづくめの新しいイヤホンです。で、噂されてた形とね、ほぼ似てますけど、ちょっと違いますね。耳掛けは耳掛けなんだけどね。4色のバリエーションがあります。これ、お値段がちょっとでもいいお値段するんですよ、これ。AirPods Pro 買えるんですけどってちょっと思ってんけど、それ見た
と
き。
スポーツする方向けの AirPods Pro という位置づけにしたいんですかね。うん、
そうですね。39,800円税込みです。
おー、いい値段ですね。
でね、今日この配信が出てる日どうなってるかわかんないんですけど、コストコで早速7000円引きでこれが売られてるという情報をちょっと私が見たんですけど、コストコさんの会員になってる方は一度確かめてみてください。まあ、スポーツものイヤホンもね、今すごく売れてますんで、なかなかいいとは思います。アップルワイヤレスイヤホンにおいてはこういうスポーツものって出してませんもんね。エアポッズばっかりですもんね。
そうですね。
ね。
う
ん、
だからまあそういう。ビーツブランドでしか出さないですよね。
うん、そして、これはちょっと残念かなと思うようなニュースがありまして、iPhone マニアさんですけども、Siri の全面改良に遅れ、iOS 18.4 から 18.5 以降に変更で早くても5月という記事が出てまして、Siri の全面改良がだいぶ遅れてるという噂です。ブルームバーグが伝えてますが、結局新しい Siri は 18.5 以降にずれ込む可能性が高いと言ってるんですね。これなんで Siri がって言ってるかというのは、 Siri に Apple Intelligence がかなり乗っかるというか、がっちり組んで Siri を使って Apple Intelligence をこう自在にこうユーザーが使えるようになると言われてるんですが、そこへ向かう段階で今難航してるということなんですね。ミルさん、確か 18.4 で日本語対応になるんですね、アップルインテリジェンス。
ああ、そうですよね。ね。次ですよね。
そう。うん。うん、でも、その時点で Siri が整ってなかったら、それ見送りになるんかなって今ちょっと不安がありますけど。
ああ、まあそうですよね。
ね。18.5 まで待ってください、日本語対応はって言われちゃうかもしれないです。それは大丈夫かな？
この記事でも書いてありますけど、そもそも英語版のアップルインテリジェンスはすでに動作してるわけじゃないですか。
出てますけどね。
その上で Siri を改良しようとしてるっていうことは、アップルインテリジェンスの日本語対応と Siri の改良はそもそも関係のない話なので、別のスケジュールで動いてるんだろうなというふうに私は思うんですけれども、影響はしないだろうなという感じがしますね。アップル自体も4月に出すって言っちゃってるんで、日本語に関しては。
こうやって遅れる言うてたら、両方ともちょっと余裕できていいじゃないですか。
開発者が。いやいや、現場の人たちが大変ですから。
いや、現場の人が遅らした方が、時間余裕できて、早よ出せ言われて出すよりは。
いや、でも。
ゆっくりしたよね。
日本語対応だけじゃなく、いろんな言語が追加されるわけなんで、同時に。
まあまあね。
はい、なので、それの対応と、新しい Siri の対応と、両方同時にやんなくちゃいけないっていうのはしんどいと思いますよ、さすがに。
まあまあね。
ずらしてあげた方が。
なんでこんなタイミングにしたんやろうね。わかんないけど。ただね、今まで Siri には散々裏切られたっていうか、なんでそんな、なんていうの、長年見てきてるじゃないですか。あいつがそんなに鍛えられて、そうそう賢くなるとは思えないの。なんか。 やっぱりお前はシリやったなって言うんかなという気がしてるんですけど、わかんないですけどね。はい、私の大阪弁ではなかなか言うこと聞いてくれないしね、ほんまに。
そうなのね。
そう、数字いつも勘違いして聞くようになるんで。一方、Google はということで、スミレさんも記事書かれてまして、こちらは AskJP の記事ですけども、Google AI Gemini、過去の会話を覚えていられるように、より的確な応答が可能になるという記事でしたが、チャット型 AI の Gemini、あれ、チャット履歴消えていってたんですか？残らなかったの？
いや、チャット履歴は残ってるんですけど、
うん、
その過去のチャット履歴を開き直して続きの作業をさせるような形に持っていかないと、続きの作業っていうのができなかったんですよね、はい、今までって。
はい。
例えば新たにチャットを起こして山村さんに昨日の会議の件のメールを送ってとか言っても、昨日の会議って何でしたっけみたいなことになっちゃうわけですよ。
は
い、別のスレッドで話してる内容のことは参照されないので、はい、そういうものが改善されて、過去のチャット履歴をジェミニの方で確認してくれるようになったと。で、それに応じた答えを返してくれるということのようですね。はい。
まずは一部の有料会員向けに英語版からということで、じゃあまだ日本語版とか無料の会員の方は全然ダメだよという。
今のところは英語版限定で記事出したのが2月14日ですけれども、その時点だと Google One AI プレミアム会員の方が使える Gemini Advanced で対応してますと。今後数週間かけて Google ワークスペースのビジネス向けとかエンタープライズ向けプランの展開をしたりとか、英語以外の言語にも対応していきますと、はい、Google の方が発表してますね。
ジェミニー、まあジェミナイとも言うんですけど、生成 AI の画像の方ってあんまりこう話題上りにくい気がしてるんですけど、作れるのは作れますよ。
ジェミニーは画像生成用のモデルを Google が持ってるんで、それと連携する形に確かなってたはずですね。
はいはい。この前試してたんですけど、まあグロックとチャット GPT とレオナルドかな、なんかで全部に同じプロンプトやってみたんですよ。
はい。
東欧風の病院を正面から見た絵ってやったら、どれも似たような絵出しよるんですよ。で、これは多分参照してるモデルが一緒なんやろうなっていう、有名な本間の病院があって、うん、それを引っ張ってくるから見たら似たような絵になるんやろうなと。
ああ、なるほど、なるほど。
色合いといい、窓枠といい、配置といいね、似てるんですよ。コピーしたんいうぐらいまで似てるのもあったんですよ。うん、そっかズルして、どっかあれがね、みんな持ち回りで、作っといたからもう自分もこれ出しとけって言う。
そんな。そんな。協力してるの実は。
そう、やってんじゃん。そうそうそう。
ああ、ただ中国のディープシークの時にも話題になった上流みたいな形で、よそのモデルの出力を参考にしてる可能性はありますよね。お互いに。
あの、前に皆さんに教えていただいた、まあディープシークの時にあのデータベースをちょっとまあ小さいサイズするのに上流というやり方。教師から教えてもらった生徒のデータで持ってやると小さくなるという、うん。で、あれがもうすでにディープシークの GitHub のサイトに上流済みのデータのがいろんなバリエーションで置いてあるんですね。
うん、大きいのかちっちゃいまで。
そうそうそう。ね、あの、これぐらい、うんうん、こういうのにはこれがいいですよみたいなのでね、いくつか並んでて。で、実際ラズベリーパイ5に SD カードの大きいのを積んで、インターネットオフで内部だけで使えるのをね、作ったりしてる、あの、YouTuber の人もいます。まあ、実際遅いですけどね。
さすがに、
うんうん。でもこれだと外には漏れません、ね。漏れへんけど、
まあ、
実用なら、
ね、そうね。
やってみるってことに価値があってね。やうんうん、むちゃむちゃ遅いで、ね。50分の1ぐらいの速度で動く。文字がゆっくりゆっくり出てくる。
イライラするね。
イライラするね。はい。
その辺だと、アスキーで、私じゃないんですけれども、別のライターさんが書かれた記事で、はい、iPhone での動かし方とか、Mac での動かし方みたいな、ローカルの動かす記事も出てますね。
え、それディープシークを
ディープシークですね。
おお、やっぱりそれも上流のデータを使うってこと
だ。そうですね。軽量化されてるデータを使う形にはなってるんです。
誰か大きいストレージの iPhone 使ってる人いたな、そう。いつも2テラ買ってて、今はやめて小さめのしてるっていう人。
でも今、動画撮影されてるから、いっぱい、それがたまに。
もうそんなん削除してやる。
そんなひどいわ。
めちゃめちゃ。
趣味のデータが。
田口さんっていうライターさんが書かれた記事なんですけれども、
は
い
は
い、
完全無料、話題のディープシーク R1 をローカルで動かしてみた。Mac やスマホでも OK。ディープシークは完全無料ですか？上のその有料版とかも用意してるんですか？
いや、今のところ無料で使えるという形になってるみたいですね。
でも無料と聞いてたんですけど、
うんうん、
まあ今後グレードね、またどうなるのかなと思ってたんですけどね。
後半の方で iPhone で動かした例なんかも出てて、はい、別のアプリが必要になるんですけれども、ポケットパル AI っていうのかな、そのアプリを通してハギングフェイスからディープシークのモデルをダウンロードしてきて設定するみたいになってますね。はいはい、 モデルのサイズが iPhone で使う用のとかだと、ここの記事で勧められてるやつだと 5GB いかないぐらいのサイズなんで、ストレージに空き容量が十分ある方だったら気軽に試すことはできるかなと。ディープシークっていうのはまあ皆さんご存知の通りいろいろ言われてる部分もあるので、実際に試すかどうかはご自身で判断していただきたいんですけれども、できないことはないよということです。
さっき言ってたラズベリーパイでディープシーク走らせた人もおっしゃってたんですけど、はい、結局広範囲な情報ってなかなか弱いんですよね。
うん、
我々で言うところで世間一般の常識とかそういう情報全部に振って話をする。でも特化したものってあるじゃないですか。
はいはい。
まあ、私の好きなように言ったら、まあオートバイのフォーサイクルのエンジンっていうカテゴリーだけに絞ったようなんやったら、これは専門論として使えるんちゃうかなって思うんですけど、まあその人もそんなこと言ってると、特化したもんであればね、使えると思うって。そういう使い方する人も出てくるんじゃないですかね。ローカルで使うだけで、いろんなマニュアルとかね、あの資料とか積み上げるよりも、手元に iPhone にその特化した AI だけ入れとったら、声だけで調べてもらえるとか。
全然ありですね。ね、
あれでもローカルやったら、新しい情報入ってけへんじゃないですか。そのインターネットオフにしてたら。
そうです。
それなんかうまい方法を考えんとね。
それはモデルを定期的にバージョンアップするとかになっちゃいますよね。じゃなければある程度のタイミングでインターネットにつないでまたオフラインにしてとか、で新しい情報を仕入れるようにしないとダメですよね。
あのアップルの学割のキャンペーンのお話になるんですけど、タッチラボさんにあった記事で 8% 還元楽天リベイツでアップルの学割のキャンペーンを開催中という記事で、これ毎年やってたと思うんですが、アップルの方は新学期を始めようっていう、今年も学割キャンペーンやってますけど、それに合わせて楽天の方がリベーツっていう。
リーベーツですね。
リーベーツか。あれこれリベーツって書いてある。でも振り仮名。いや、
これ読み方リーベーツなんですよ。あ、そう。記事の下の方にもカッコで振り仮名振ってますけど、
うん。あ、これね、下はリーベーツがあって、上にリベーツって書いてあるね、これ。この記事。どっちやねん、これ。
リーベーツが正しいですね。
ほんまに。
多分私もそう思ってたので、はい、リーベーツだと思います。はい。
リーベーツやね。リーベーツで僕の分、
そ
う思います
。それは水平リーベーツですね。
すいません、言ってみたかっただけです。リーベーツで、さらに最大 8% のポイント還元を上乗せでしてもらえると。三浦さん、これ行けばいいじゃないですか。
そうそう、これとセットでやる予定なんですけど、
はい、
これがちょっと早めに終わっちゃうんか。
そうです。4月の9日までですね。
ん？ 4 月の9日までやってんの？
関係ありますよ。キャンペーンの期間まで。
ああ、じゃあ一緒だね。
アップルの方とね。
学割と連動してるわけね。
はい。はいはい、
あ、オッケーオッケー。うん。これはもともと使う予定でした、はい。ここ経由で買おうと思ってたので。
はい。
iPad。
iPad Air ね。次のが出るのが出ないのかわかんないから。
うん。
踏み切れておりません。
iPad Air の場合は Apple ギフトカード1万5000円分が申請されるっていうもんですけど、そこに今度は 8% のポイント還元。
還元がもう入ると。
リーベイツを初めて利用する方は、リンクを辿って登録して3000円以上購入すると通常500ポイントの初回ボーナスが600ポイントに増量される。
これはアフィリエイトリンクですね。
あ、なるほどね。はい。それを踏んでくださいと。いうことですね、はい。
損するものではないので、全然、このリンク活用して、お互いウィンウィンな感じでいくといいんじゃないかなと思いますね。
毎年、だいたいこういうキャンペーンの後、リスナーさんから、実はそのキャンペーンで、私も買いましたとかね、うちの子供に買ってあげましたとか、そういう話、よくコメントいただきますんで、またそんな話がありましたらお待ちしてます。私も一回そうやって買ってみたいな。そうやね。私、学割に乗ることできへんねん、よく考えたら。
どっかの学校、入ったら。
これから入んの。
これから入る。
難しいな。
難しいね。
難しい。
いや
ただ、はい。それよりもね、今週は私もびっくりの、私の嬉しいニュースがあったんですよ。ゲームスパークにあった記事で、日本語音声にも対応、トゥームレーダー4から6、リマスタード発売。美しくなった懐かしい体験は早速非常に好評という記事で、トゥームレーダーの一番最初のシリーズで、1、2、3がリメイクされて、まあ言ったら 3D モデルからもうきっちり作り直して、それをスイッチ向けとか Windows 向けとか Xbox 向けに出て去年のすごく売れたわけです。その続き今度は 1,2,3 作ったんやから今度 4,5,6 がまた同じようにリマスターされまして、で出ましたと。これね、言うたらね、私ら Mac でこれ遊ぶの時、1パッケージ1万5000ぐらいで買ってたわけですよ。
ああ、はいはいはい。
え、これでもね、3つ入って3400円とかなんです
よ。安いね。
安い。しかも、その当時のバージョンとリマスターのバージョン両方入ってくるんですよ、これ。
ああ、
おぉ、
うん。両方遊べるんだ。そう。それは嬉しい。
そう。日本語対応なんです。私は英語版でやってましたよ。なんて言ってんのかわからんな思いながらやってましたよ。そう、お前ね。
いいじゃん。
今、記事の貼ってあるスクリーンショット見てるんですけど、いいですね。このララクラフトトゥームレイダー美しき逃亡者って。
あ、はい。
独特なフォントが。
それに触れちゃいましたね。
あら。
このね、美しき逃亡者はね、
はい、
一番売れへんかったやつ。
そうなんだ。
おっと。
もうここで、シリーズがこれがね、6になるのかな？そうそう、6ですよ。で、美しい逃亡者のが出たら、それまでのチームね、開発チームがごっそり入れ替えられてデザインも変わって、全く別物のゲームになってしまったんですよ。で、私買いました、これ。当時。はい、マック版ないから Windows 版買いました。その時はまだね、Windows XP 走る自作機の忘れやすくないので、店で売ってるやつを買うてきて、会社で Windows と Mac のネットワーク勉強せなあかんので、家でもそうやって休んでいいから買って勉強書もで買ったやつやんだけど、それで無理やり動かしたんですけど、まあ面白ないの。その、どうやったらこんなになんのっていうぐらいのね、悪評で。で、一回ここでシリーズ終わっちゃうんですよ。
あら。
もう次出ませんと、もうこんなにファンが離れてしまってはもう無理ですと言ってね、
うん、
次の出る前だいぶ間空いたけど、まあまた新しい会社で息を吹き返すんですけどね、この美しい逃亡者っていうのはあの黒歴史なんです。
なるほど。
え、これ山村さんは何でプレイされるんですか？
プレイする機会ないね。
なんという
か、今の一流の望みはスイッチ2が発表になってて、はい、あんまりされるじゃないですか。スイッチ2出たら欲しいなっていうのはちょっと思いますね。
いいですね。
まあそうか、安くなったスイッチでもいいねんけどね。
確かに。
でもスイッチ2見たらそっちの方が欲しくなりますわね。
そりゃそうよね。
うん。そりゃそう。あれ画面まだ大きくなるんでしょ、スイッチより。
そう、見やすいと思うね。
うん。いや、皆さんも買うんでしょ？
うん、もう。それは。まずあの何発表会が。
あ、4月のね、あるのね、
う
ん。
それ今、はい、抽選で当たらないといけないけど、うん、両日とも今申し込みというか、行きたいですとは言ってますけどね。どうなるか。はい。今あの上の子供とその発表会行ったんですよ。あの初代スイッチ発表会ね。
あ、そんな年も前の時？
そう、お披露目会も。
はいはいはい。
子供と一緒に行ったの。それが、うん、再来して今度は下の子と行ければいいなと思っております。
先週に引き続き IT ライターの野々下さんに CES 2025の取材の話を伺っています。今出てきた本来取材するべき分野とか、はい、アップル製品とかね、伺ったんですけど、そういうのにもしこだわらなくてもこれはとんでもないなとか、そのいい意味の悪い意味でもね、なんでみたいな、そういうのはいかがですか？
インボムーンっていう INVOMOON インボムーンっていう謎の会社があったんですけど、
はいはい、
元テスラの人が立ち上げたスタートアップで UFO 型の空飛ぶ車作るっていう、もう謎すぎる会社があって、
はい、
去年の9月、10月ぐらいに UAV、はい、要するにドローンのイベントがあるんですけど、アメリカで、はい、それでコンセプトだけ発表したらしいんですよ。
はい、
であんまりにも高頭無けすぎて、みんな無視してたっていうか、はい、あの見て見ぬふりをしてたんですけど、はい、CS のメディアデイに出るっていうから、これはめっちゃ人集まるで、と思って行ったら、私と知り合いの伊豆木さんとか知り合いが入れて10人ぐらいしかいない、はい。もう怪しすぎんねやとか。
あ、
いや、その怪しすぎるのが面白いじゃないですか。
そう。で、しかも、会期っていうか、展示会が始まったら、プロトタイプ持ってくるから、今年 CS 初めて見られるよって、それが本当に出てたら、多分話題は席巻してたというか、
はいはいはい、
それしかみんな取り上げないってなってたと思うんですけれど、
はいはい、
その会社サンフランシスコにあるんですけれど、
はい、
開発はどうもロサンゼルスでしてるらしいんですね。
はい、
そのロサンゼルスまでプロトタイプを持ってきてたらしいんです。ところが火事で持ってこれなくなったっていう。で結局4日間、はい、そのプロトタイプが置けるぐらいのスペースは借りてたんですよ、
はい、
ちゃんと、
はいはいはい、
借りてたんですよ。
お、
空間もあるんですよ、
はい、
ちゃんと。だけど4日間まるっきり何もなかった。
何もない。惜しい、もったいない、しょうがないけど。
そう、
でも燃えてしもたん。そう、そしたらそれは、
いやいやいや、多分持ってこれなかった。
あの、現存するけど、そのルート上に火事があってこう持ってこれなかった。
そうです、ね、
止めるやったら飛んできたらいいじゃないですか。
言うたらプロトタイプやからね、
はい、
飛ばせないんですよ。
いろいろ法律とかね、いろんな問題あるとは思いますけど。
いや、でも円盤型で3人乗りとかっていう、どうやって乗るのとか、それも聞いたんですよ、そのメディアデーの時に、
はいはい、
そしたら見せないとどうせ君ら信じてくれへんからみたいな感じで、
なんか嘘、
見たら分かるからとかいう感じで、割と軽くあしらわれて。
絶対それ最後ジョークやりで終わるパターン。
でもちゃんと金集めてるし、
ね、
NVIDIA と一応開発のパートナーも住んでるんで、
はいはい、
開発ら投資してもらってるとか。みたいな。
NVIDIA の技術いるんかなっていう気が。
しますけど、でも見たかったですね、それはね。本当にもう過去一さんくささナンバーワン
そう
けど、ええ、インパクトあるっていうか、それこそコロナ前にイーハンっていう中国のイーハンっていう会社が EV タイプのヘリコプターを出展して、みんながそんなん飛ぶかとか絶対嘘やろとか言ってたけど、今飛んでますから。
お
ー、ホバークラフト系のバイク系のドローンとか、はい、もうだいぶ実用化進んでるので、
はい、
まあまあ話半分ぐらい本当かなみたいな半分かみたいな感じです。
大阪万博でそれ飛ぶ車言ってたんはもう間に合わないってことになったんですよね。あれ確か
あれは間に合わないの、商用が間に合わないだけです。
はい、じゃあ展示は間に合うんですか。
展示ところが飛びますよ全部。もうってかもう飛んでますしね、すでに。もう去年どころは2年前からもうバンバン飛んでますから、
はい、いやでも大阪駅で飛んでないでしょ多分。
大阪城で飛んでますよ。
え、ほんまに？
はい、ほんまにって記事見てください。私
すいません、すいません
それは実験としてというか、今一応人は乗せてる。
はい、人乗せてます。
あとは商用ができてないだけ、できないだけで
商用は許可が下りなかったんですよ結局。
そうですよね、
国交省があかんって言ったっていうか、許可が出せなかったっていうか、はい、いや本当に大人の事情ばっかりなんですよ。技術的には全然問題なくって、
はい、
世界中みんな飛ばしてるんですけれど、世界中みんな同じことで、政府が許さないとか、規制が緩和されないって言って、今飛行機とかもぶつかったり、メンテナンスできなかったりとか、バンバン落ちたりとかしてるじゃないですか。
はいはい、
割とピリピリしてるんですね、業界的には。
でしょうね。
3人、4人乗って飛ばしますし、はい、デルタは今年から商用飛行をニューヨークとロサンゼルスで始めます。
それドローンで？
ドローンというか、いわゆる空飛ぶ車ですね。
は
い、
空飛ぶ車で？
はい、うん。ジョビーアビエーションっていうトヨタも出資している会社が作っている空飛ぶ車っていうか、エアタクシーって言ってますけど、彼らは。
お
それで、ニューヨークの都市のマンハッタンの中から専用のポート作るとか言ってたんで、そこと JFK の空港を10分以内で飛ばすと。うん、いうことですね。
当然エグゼクティブな人しか乗られへんような。
そうですね、1回あたり100万円とか言ってたかな、
ね、
登録するのに100万円で1回あたり10万円ずつぐらいかな、
うん、
まあよっぽど忙しい人しか、はい、
JFK とかだと本当車で行くとめちゃくちゃ時間かかるんですよ、混んでて、
はいはい、
ニューヨークなんかは今車入れる規制かけようかっていうぐらい車が多すぎて、
はいはい、
なんか EV とか気候変動うんとらかんたらとか言ってるのに感じみたいな。この間ニューヨーク行ってきましたけど、本当に車多いし、バスとかも全然動かなくなるぐらい、
お
ラッシュ時とかは大変なんで、まあ変な話お金で解決できるんだったらって言って、ヘリはバンバン飛んでます。
はい、
ヘリは普通に飛んでます。ただヘリだとやっぱり環境に悪いとかって言われかねないんで、はい、エグゼクティブとしてはお金が多少かかっても EV に変えたいっていうか、空飛ぶ車とかエアタクシーにしたいっていうのが本音のところですね。
前途多難な分野ではありますけども、 SF 映画みたいにかっこよく飛んでくれる方が見てると楽しいですけど、そんな感じで1週間ぐらい行ってらっしゃったんですかね。
そうですね、1週間ぐらいですね。
はい、はい、先伺いますと、いつもはよくその CS 終わった後とか、メーカーさんというかスタートアップの大きいところとかね、事務所、はい、取材とか、今回はあんまりそういうのはなかった。
そうですね、今回は割とギリギリで行ってギリギリで帰らないと飛行機が取れなかったっていうのが一番大きかったですね。はい、
いろんな人に聞いてますけど、やっぱり円安で泊まるとこもそうですけども、食事も移動する乗り物も全部高くてすごい大変という話を聞いてますけど、ランチ2000円？
そうですね、ランチ2000円とかですね、朝食1500円とか、ホテルで1500円とかだったらまあ分かるんですけど、は
い
はい、ファミレスでそうなんですからね。う
ん、なんからしいですね。
今もコーヒーとかも5ドルぐらいまで上がっちゃってるので、
はい、
アメリカの中の人が困ってるんですよ。
ああ、そうかそうか。
それぐらい物価が上がっちゃってて、
はい、
卵が1ケースが12個入ってるんですけれど、はい、3ドルとか4ドルぐらいするんですよ。
今3ドルって何ぐらい？ 600 円ぐらい？ 600 円ですよ。
500円以上ですけれど、う
ん。日本もちょっと今卵上がってますけどね。
でも300円出したら買えるじゃないですか。
まあ300円ね、言います
けど。軽く日本の倍で、はい、しかもそれがどんどん上がってるっていうことみたいで、 鳥インフルエンザが流行ってるみたいで世界中で。
ああ、そうそう、ニュースで見ました、見ました。
だから今、卵食べようと思って、なんかまずいなと思ったら、いわゆる粉卵っていうか、
ああ、合成で作ったようなやつ
です。それ、それです。
はい。
それしか出せない、みたいな。
あれ出しは白身、ラードで作ってんちゃいましたっけ？
それに6ドルとか払うわけです。
いや、な
でしょ。で、スタバとか一回行っても7ドルぐらいとか。はい、
取られるね。
たまったもんじゃないって感じですよね。
どこまで行ってしまうんでしょうか。まあ日本が
今安くなっていますからね。150円ぐらいまで落ちた。
下がってきたんですか。
はい。
今日時点ではそうですね。
はい。もうね、日本でアップル製品新しいの出るたびにその煽りでアメリカに比べてなんか高いような印象があってしゃあないんですよね。
高いですね。
ねえ、なんか。
でも、うん、iPhone なんかもうそもそもが高いって言って、
20万超えですもんね。そう。
今世界中で買い控えしてるって言ってますし、うん、でもみんな買い替えないし、
うん、買い替えるにしても中古でまたね回すとかそういう感じ
で。今リファービッシュっていうのが流行ってるので、うんね、会場でもそういうのは多かったですね、はい、バッテリーだけ変えるとか、
はい、
昔のやつでも使いやすくするとかっていうような、うん、あ、それで言うと、一つ面白かったのが、
はいはいはい、
箱にスマホを入れると、瞬間でチャージされるっていう謎のデバイスが。
は
い、
あ、なんかそれニュースでやってるの見ました、なんか。
私は見てない
ん。あれでも違うんですよ。本当はバッテリー変えてるんじゃないですか。違
う。そうです。後ろにバッテリーケースがついてて、変えるだけなんですよ。
そうそうそう。
そうなんか、うん、だからメディアの人どうやったらそういうものの言い方できんやろって。海外のテック系のもの紹介の人たちって、うん、どうやったらこれをそういうふうに説明できんのっていう、バズらせ方
はいはい。
とか、ものはいいようやなっていうのがすごい今すぎて、全然真似ようとは思ってないけれど、だから日本の人にたまにメッセンジャーで、こういうのあるんで、どうでしたって言われるけど、え、何それっていう感じで。なんかスイッチの2のケースが、ものが出てたとか言われても、翌日行ったらもう当然隠されてるし、みんなよ、そんな見つけてくるかみたいな感じはしますね、本当に。なんかまあそういう意味では一期一会です、本当に。
昨今 YouTuber もそういう傾向が、もうついに YouTube の自分を打ち切れて、内容と関係ないタイトルつけてたらバンするぞって言ってますから。
あ、そうなんですね。
そうです。ひどいんですよ。だから政治とかに格付けてるタイトルやのに、見たら自分とこの犬の動画やったりするんですよ。はい、そんなひどいんですよ、話が。で、もうあまりそんなのが多いから、もう明らかに違うやつ見つけたら、もうアカウント凍結とかいろいろ言ってるんでね。
そうですね。だからそういう意味ではちょっと今、メディアとかも厳しくなってますね。
いや、もう厳しくあってほしいです、そういう意味では。野下さん、そういう CS の記事も、実際、紙媒体というか、まあ、ウェブ媒体で書かれてて、はい、もうすでにいくつか出てるんですかね。
はい、そうですね、はい。デジタルクロスっていうところと、あとドローン JP っていうところと、はい、お医者さん向けのとかに、会員登録しないといけないところとかになっちゃいますけど、そういうところに。あと、マイナビニューステックプラスというのに最近書いてますので、はい、そちらの方で、まあ、ソニーさんとか、ホンダさんの記事とか書いてますね。
リスナーさんでも何人かお医者さんって方、いらっしゃるんで、はい、そういう方は、まあ、きっと呼んでくださると思います。
はい、そうですね。はい、M3 という媒体の AI コーナーで、はい、今、絶賛執筆中でございます。はい、
徳島の方とね、大分の方、きっとお医者さんなんでね、呼んでくださるかと思いますが、
はい。いや、でも有料ですからね。
いや、番組のために、は有料でも呼んでくださいます、きっと。
いや
勝手に決めとんね。
あんまり勝手。
ありがとうございました。直近で次どっか取材行かれる予定はあるんですか？
今のところちょっとないですけれど、割と関西忙しいですよ。
あ、そうです。
万博の影響で。
ああ。
週に2回ぐらい取材行きますね。
あの次の言葉見つからなかったっていうの
は。はいはいはい。
あ、そうですか。あれ、4月スタートでしょ？確か。3月？
4月です。
4月ですね。
はい。
ねえ。
もうすぐですね。
忙しい時。
それ関係の記者発表とかもめちゃくちゃ多いんで。
はいはいはい。
そんな今にどうやって原稿を書こうっていう感じで。
ああ、じゃあ割とバブの会場の方にも行かれること多いわけですか？
あっちの方ではなくて、ほとんどが梅田とかそっちの方で発表ですね。はい、はい
はいはい。なんかね、激動なタイミングですよね。社名が残るかどうかとかね、今言われてますし。なんかなんでここへ来てこんなこと一発分起きるんやろ。
いやでも CS 見てたら、はい、うん、みたいな感じ。
あ、そうですか。じゃあまた番組でいろいろまた教えていただくことも多いと思いますが。
はい、またよかったら読んでください。
はい、ありがとうございました。
すいません、長々と。
いいえ、
失礼いたしました。
はい、ありがとうございました。
人に編集してください。は
い。いつも楽しく拝聴しています。横浜在住の和樹です。 前回の投稿で M4 チップ搭載の Mac mini が出たら必ず買うぞと宣言しました。年末に Mac mini M4 Pro が届きました。12コア CPU、16コア GPU でメモリは 48GB です。今までの Mac が iMac 27インチ 5K、2017年モデルだったので、とにかく何から何まで快適の一言です。Filmora という動画編集アプリを使用してミュージックビデオや YouTube 動画を作っていますが、時にはフル HD の動画ファイルを18なし20トラック並べて編集します。さすがにそのままの解像度モードで編集するともたつきましたが、編集時の表示解像度を2分の1にするとサクサク動きます。もちろん書き出しも早いです。データはすべて外部 SSD で背面のサンダーボルト5 USB-C ポートにつないでいますが、読み書きの速度に支障はありません。さて iMac の OS はモハベダウングレードしました。 Adobe の買い切り版 CS6 をインストールして妻の PC になりました。驚いたのは長年のアップデートで溜まったゴミのせいか、起動してから落ち着くまで5ないし10分かかっていたものがモハベになったら起動も一瞬になります。動画編集さえなければまだ全然いけます。昨年から M4 Mac mini が最高という動画や噂を耳にしますが、マジで最高です。うちも22年経った風呂の給湯器がそろそろ心配な今日この頃ですが、三浦さんもぜひ。それでは皆様お体に気をつけて、東京で公開録音があったらぜひ参加してみたいですと、和樹さんからコメントいただきました。和樹さん、またコメントいただきましてありがとうございます。横浜在住ということで、今週横浜大会、
うん、本当ですね、
はい、神奈川大会ですね、
うん、あ、そうですね、
あ、そうですね、はい、うん、ブルーライト横浜それすいません、分からない人もいるよね今三浦さんミニの M4 プロだそうですよ
すごい、僕がまさに買おうとしてた感じの、う
ん、あ、プロの方を狙ってるんですか。
あ、そうなんですよ。そう、もうどうせなったら今回グッと上げようかなと考えてたので、まさに参考になりました。ものすごいと快適だということですよね、う
ん、あんまり悪い噂聞きませんね。
メモリ何ギガバイトいっちゃうんですか。
あ、私、
三浦さん、そう、
ここはちょっと悩ましいとこですよね。48か。
最大はどこまで行きましたっけ？
どんぐらい乗りましたっけ、ね、
デフォルトは24なんですよね。
64。
あ、64までいけますか？
いけますね。
64めっちゃ高いじゃん。9万円プラス。
いやー、なかなかね。ね、
M4 プロチップ自体、12コア CPU、16コア GPU と14コア、20コアの組み合わせとあるんで。
そうか、そうか、そうか。ちょっと細かく。まあ、そうは言ってもね、なかなかその中で上位機種っていうのは難しいとは思うので。プロのうち低い方ですね。私は。しょうがないですね。はい、低い方だと思います。
3万円ぐらいの違いですけどね。
うん、でも、プロにするだけでもかなりのえいやという気持ちなので。
ああ、まあね。
三浦さん、8TB SSD のストレージにするとプラス36万でいきますよ。
やめてくださいよ。無理でしょう。そんなもん。恐ろしいですね。
すごい。
スタジオがもしまた新しいバージョン出たら、今現行のスタジオごつい安くなって、これよりもっと安く買えるとかいう可能性も。
まあそうね。
ありますね。
あるかもしれない。
フットプリントでかくなるけど、性能はかなり上の状況がね、期待できるんですけど。
そうですね。その辺はもしかすると、比較対象になるかもしれないですね。
Mac のレンタルをやる会社ってありますよね。何回か昔調べて。
ありましたね。
ね、もういっそレンタルで行くってのはどうですか。
それでも、いっちゃいいとは思いますね。
仕事で使うかどうかとか、その辺も関係ありますよね。リースだと仕事で使うってなると返した後に怖いなっていうのはありますからね。
てっきり私はもう私使用分やと思ってましたけど、違った
んですか。ああ、もちろんもちろん、あ、まあそうですけどね、うん、私はそうですけど、できれば、ね、いつになるか分かりませんけど、
フィモーラっていうアプリは時々ネットでも広告見ますね。
うん、
でも動画で18から20トラックってそれすごいですね。
すごいですね。かなり本格的にやってはるんですかね。
うん、ワンボタンの声のガレージバンドでもせいぜい10トラックぐらいですけど、ね、使ってないトラックが他にもあるから、まあそんなに出しても遠いけど、プレビューをちょっとこう下げて早く動くことができるんですね。まあこの辺は大体動画アプリ今大体そうですけど、SSD。やっぱ SSD 使うと便利っていう話ですね、これは。
うん、やっぱ外出してるんですね。
モハベになったら起動も一瞬、一瞬は言い過ぎやと思う。まあ一瞬に近いぐらい思えるいうことですね。
私からは給湯器そろそろ交換を考えていただければと思います。
いや、でも、かずきさん、ほら、マック買った後やから、もう別に、まあ、もうそれいいですよっていう感じですけど、三浦さんの場合反対やから、買いたい前に壊れてしま
う
だから。
あ、そうなんです、そうなんです。そうなんですよ。はい。はい、
まあ、東京で公開録音あったら参加してみたいですけど、うん、
ぜひ。
3月、うまいこと言って、見通しがつけば、ね、東京もちょっと計画してみたいとは思いますけどね。
うん、3月の成果次第なので、ぜひ皆さん、3月15日は大阪に遊びに来てください。
そんなわけで、かずきさん、コメントをいただきまして、ありがとうございました。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは思い出に残るアプリケーション。今もテキストエディターとして MI は欠かせないとか、Adobe イラストレーターは無敵のツールとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年2月のマグネットは2月26日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は2月20日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボワー。